おはようございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。今日の御言葉は第二サムエル記最後の章です。ダビデ王が罪の生贄を捧げるために祭壇を建てる土地を買って生贄を捧げるところです。一緒に御言葉を聞いていきましょう。
サムエル記第二、24章18節から25節。その日、ガドはダビデのところに来て彼に言った。エブス人アラウナの内場に登って行って、主のために祭壇を築きなさい。そこでダビデはガドの言葉の通りに、主が命じられた通りに登って行った。アラウナはダビデに言った。王様、お気に召すものを取ってお捧げください。ご覧ください。ここに全焼の生贄のための牛がいます。焚き木にできる脱穀機や牛の用具もあります。王様、このアラウナはすべてを王に差し上げます。アラウナはさらに王に言った。あなたの神主があなたの捧げ物を受け入れてくださいますように。しかし王はアラウナに言った。いいえ、私はどうしても代金を払ってあなたから買いたいのです。費用もかけずに私の神主に全焼の生贄を捧げたくありません。そしてダビデは内場と牛と銀50シェケルで買った。こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げた。主がこの国の祈りに心を動かされたので、神罰はイスラエルに及ばないようになった。
今日の御言葉は、ダビデ王様が人口調査をしてしまった罪のために疫病が下り、7万人もの人が亡くなりました。それを見ていられなくなり、ダビデ王は、罪を犯したのは私ですから、私と私の一家にその裁きを下してくださいと願います。その答えとして神様からは、祭壇を築くようにと言われているのです。ダビデの悔い改めの心を神様は受け止められ、裁きを下している御使いたちには手を引くようにと言われました。そして祭壇を築くようにと言われたのです。神様は罪を嫌われるお方です。しかし悔い改める者には許しと憐れみを惜しまずに与えてくださるお方でもあります。悔い改めたのに、いつまでもお前はこんな悪いことをした、お前の罪のせいでこうなったなどと言い続けるようなお方ではありません。私は昔大きな罪を犯してしまいました。クリスチャンでありながらこんな罪を犯してしまった、私は許されるわけがないと落ち込みました。教会に行っても暗く、人との交わりにも参加しないで、礼拝が終わったらすぐ帰ってしまう、そんなことが続きました。そんな中にあっても、どうしても人がいなくて、奉仕をしなければいけない時がありました。そんな時には、どうしてこんな罪人の私が働かなければならないの？奉仕する資格なんかないのに、なんで神様は私をこんなところで使うの？そのように思っていたことがありました。でもそんな私に、主は忍耐強く何回も何回も十字架の愛を持って語ってくださったんです。お前のために十字架にかかったんだ。お前の罪は許されたんだ。十字架はあなたのためだったんだ。何回も何回も神様は語ってくださいました。そのうち、私自身、この神様の愛を受け取らない方がもっと罪だ、ということを感じることになったのです。そうだ、この神様の愛を受け取って、一から許された自分として出直せばいいんだ。新しい人生を歩み直そうと思って、その時から新しく始めることにしました。神様は、ダビデに対して祭壇を築いて 生贄を捧げなさいと求められました。神様は言われた土地がありました。でもその場所にはすでに持ち主がいたんです。アラウナという人の持ち物でした。アラウナはダビデという王様に祭壇のためにこの土地をくださいと頼まれました。王様に頼まれたのですから、その分の土地のお金をくださいなんて言うことはできません。王様に言われたのですから、ただで差し上げます。そこには生贄もあります。焚き木にできる脱穀機もあります。何でも使ってください、ただで使ってくださいと申し出ます。でも王様は自分でお金を払って祭壇を築きます。自分で払ったもので生贄を捧げます。売ってください、そう頼みました。祭壇を築くこと、それは礼拝を捧げる場所を作ることです。神様が悔い改めた後にすることとして求められたのは、礼拝を捧げる場所を作りなさい、そのように命じたのです。それも自分で犠牲を払って得る、その土地、そして与えられた生贄を携えて礼拝を捧げる、そのことを求められていたのです。悔い改めた者として主の前に礼拝者として出ていく、それはどんなに素晴らしいことでしょうか。私たちも礼拝をしています。それは礼拝堂があります。このように王様のようにお金を出して祭壇を作る場所を買って作ったわけではありません。もうすでに街道があるかもしれません。その場所に行って礼拝しさえすれば礼拝をすることができます。でも日曜日だからといって礼拝に行ったのでは本当の礼拝とは言うことができないのです。神様が言われたのは、犠牲を捧げて、自分の犠牲を払って祭壇を築き生贄を捧げなさい、そのことを求められたのです。私たちは礼拝者として礼拝に出ていくとき、どのような犠牲を払っているでしょうか。どのような生贄を捧げているでしょうか。私は昔の教会にいたときにこんな兄弟に出会いました。サラリーマンの兄弟で、とても忙しい兄弟でした。日曜日にも仕事のことがあったんです。ある時、その兄弟が素敵なスーツを着て来られました。ですから、その兄弟に聞きました。あら、今日もこれから会社なんですか?と聞いたんです。そしたら兄弟は答えました。いえ、朝も会社に行ってきました。そして、礼拝を捧げるために抜けてきました。でも礼拝が終わったらまた会社に行かなければなりません。どうしても礼拝が捧げたくって、その時間だけ抜け出してこの場所にやってきましたと言ったのです。私はそれを聞いたとき、これこそが生贄だなと思いました。礼拝のために犠牲を払う。その時間何とかして神様に捧げたいと思い、他の時間を切ってでも礼拝にやってきたその兄弟の礼拝の姿、その姿こそ神様は喜んでくださったのではないかなと思いました。皆さんは毎週の礼拝の時、どんな気持ちを持って行っているでしょうか。自ら真の礼拝者となるために生贄を捧げているでしょうか。犠牲を捧げているでしょうか。霊的な礼拝を捧げているでしょうか。悔い改めて神様の前に出て行ったとき、神様は本当の礼拝者としてその姿を認めてくださいます。私たちは罪を持ったまま神様の前に出て行ったとき、御言葉が心の中に入ってこないことを経験したことはないでしょうか。まず自分の罪を悔い改め、真の礼拝者となって神様の前に出て行ってください。そして生贄を携え、自分の犠牲をもって礼拝を捧げていこうではありませんか。そうしたとき、礼拝の中で主はあなたに語りかけてくださり、 素晴らしい恵みをくださいます。今度教会に行かれる時の礼拝は素晴らしいものに変わっていると思います。あなたの礼拝が主に祝福された生きた生贄の礼拝となりますようにお祈りしています。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、消牧者出版から。